アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。7月になりましたね。でもうすぐなんですけども、以前から告知をさせていただいておりましたイベントというかセミナーがもう来週になってまいりましたね。一つが、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術2023年版ということで、こちらが7月の12日の水曜日、20時から3時間半かけてやるというものなんですけども、なんと今ですね、これを見てるタイミングで280人を超えてきてますね、ご参加いただけるのが。そんでもうその、もう一個あるのがね、来週の末ですね、来週のこの放送の翌日になりますけども、ディレクターの企画術2023という方ですけども、これが7月の15日の土曜日、19時から22時ということでね、こちらは僕単独ではなくて、あの長田さんと一緒にやるんですけども、こちらもですね150人とかになってるんですよね。いやー、なんかね、こうすごい人数になってんなとは思うんですけども、参加いただいている皆様の方にはね、とても感謝をしております。まあ、あのオンラインのイベントですからね、まだまだ全然参加いただけるので、これでこれ聞いていただいている方の中でもいけるよという方がいらっしゃれば、ぜひ来ていただければなと思いますけど、ただね、これね、無料枠もあるので、実際ね、こうテレビ会議をした時に、テレビ会議とかイベントか、どれぐらいの人がね来てくれるんだろうなっていうのはちょっとわからないんですけどもね、あの実際蓋開けたら5人とかなったら泣くからね、ちゃんとみんな来てね、あの申し込んでいただいてる方はぜひ来ていただければなと思ってますけどね。はい。で、そんな中ですけども、おはがきの方行ってみたいと思います。ラジオネームみほぼしさんでいいんですかね、おはがきをいただきました。名村さんこんばんは。今年は梅雨らしい梅雨が全くないですが、水は大丈夫なんでしょうかね。ではなくて、リスギリングってことではないのですが、この4月から30歳にして大学に通い始めました。すごいね。高卒で仕事に就いたのですが、ずっと大学行きたかったんです。当時はお金的な部分で行けなかったのですが、働いてお金を貯め、昼は仕事、夜は大学という生活です。横浜に住んでいるといえばどこに行ってるかもろバレですが、勉強するって楽しいですね。この年になって初めて分かった気がします。リスキリングのさらに手前の部分ですが、しっかり頑張りたいと思います。あ、ウェブディレクターもちゃんとやってますので、そっちも頑張ります。ではということでね、おはがきをいただきました。こちらについてまたちょっとオープニングがきりお話をしてみたいなと思います。というわけで、今夜も30分ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、おはがきをいただきました。大学でお勉強ということでね、30歳から大学に通い始めて、しかも夜間の大学ということですよね。いやー、もうこれは大変だなと思いますね。脱帽の域だと思います。でも、まあね、勉強するっていうのは本当に年を取ってからの方が面白いというか、意味がわかるというかね、小中高ぐらいまでかな、なんか本当に何のために勉強ってしてんだろうなってずっと思ってるとこありましたけど、今になって思うと、あの時間ってのは本当に贅沢な時間だったなって思いますよね。だって勉強してりゃいいんだよ。すごいよね。勉強してりゃいいんだよ。だって社会人になって勉強だけしてりゃいいなってことはありえないじゃんか。どうしてもね、なんかこう売り上げを作るとかね、物を作るとかなんかっていうことですから、そんな中で勉強だけしてる生活ができるというのは本当にね、こう素敵な時間だなというふうに今になって思うわけですけどもね。まあ当時は分かんなかったけどね。今みほぼしさんどうなんでしょうかね。どんな勉強されてるんでしょうかね。2年生なのか4年生なのかっていうのもあるかもしれませんが、まあ4年生、夜間の大学で4年生とかってあんのかな、あんのかな、なんか聞いたこと、僕は分かんないですね。またなんかそこら辺もね、ぜひ教えていただければとても嬉しいなと思いますけどもね。そうそう、そんな中ってわけじゃないんですけども、今週の頭にはですね、以前もちょっと言ってたかもしれませんが、うちはの会社で僕は半年に1回総会というのを開いてるんですけども、これがですね、まあ、開催するとだいたい昼の1時から6時半ぐらいまで、まあね、あるんですね。で、まあ会社のことを言ったり、売り上げのことを言ったりっていうか、他の部署から言ったりとか、まあメンバー全員でこう、下期の目標はこんな感じでやりますみたいな発表とかね。まああと途中でグループワークもして、 いわゆるあのビジョナリー的なことをやって、フォーキャストバックキャストして、うちはどうしていくかとか自分たちどうしていくかみたいな話をねみんなでしてたんですけども、まあそれが結構ここどれぐらいかな、1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、自分の中で結構大きな仕事だったのでね、もうずっとパワーポイントというかあの Google プレゼンテーションというかその2つを延々と見てるような、この直近特に2週間ずっとそうだったんですけどもね、やっと一仕事終わったなと思いますけどもあの全部で今回少なくて150ページぐらいの資料だったんですけど、またそれをね、あの当日に近くの金コースに行って印刷してくださいみたいな感じでね、こうお願いをして、でガチャンガチャン印刷してもらったんだけどもね、いやまあそれがまた12月にやる作業で1月のためにやっていくんですけど、まあ半年に1回ということでもう16回ぐらいやってるんでね、自分の中ではルーティーンにはなってるんですけどもね、まあちょっとずつブラッシュアップできたらいいなと思ったりしてますというような感じですが、おはがきの方に行ってみたいと思います。ラジオネームかまいたちさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんは仕事に何を求めて働いていますか？お金、地位、名誉、会社のため、あ、社会のためというのが、今年35歳になり結婚を昨年したのですが、当然生活費を稼ぐプレッシャーがすごく上がりました。ただそうは言っても、いわゆるライスワークだけしたいというのはどうにも納得ができなくて、そう考えると仕事って何なんだという話を思うようになってきました。人それぞれあると思うけど、名村さんにとっての仕事の生きがいみたいなものがあれば教えてくださいというような内容でいただいたんですけども、これもまたねなんか重たいというか難しいというか心理というかって感じもしますけど、そうですね、仕事何のため、何を求めて仕事をしていますか、なんだろうね。まあもちろんお金ったらね、あの仕事をしてる限りはお金欲しいっちゃ欲しいですけど、でもじゃあなんかなんだろうね、あの年収がなんか3000万5000万1億欲しいですかって言うと、あんまそういうのではないかな。かといって僕はなんかすごく暇で、でもなんかぼちぼちやってたらぼちぼちお金がもらえますね、多分無理なタイプだと思いますね。なんか社会のためっていうほどね、こう大きなことを考えてるわけではないんですけども、でもなんかやっぱ自分が人の役に立ってるとかっていうことなのかな、求めてるとは多分そういったことな気もしますね。あの地位とか名誉はあんまり、まあ別にないし、才も別にそれは全然欲しいと思うことはないんですけども、まあそれなりにちゃんとした生活ができるぐらいお金をいただけてたら、あとはやっぱり社会というか、今だったら僕は会社のメンバーかもしれないけども、まああとお客さんとかね、あとこれも今後も自分を求めてくれる人とか、まあそういった人のために何かしら返すことができたらそれはそれでいいなというふうに思いますけども、まあ、ライスワークだけやりたいかっていうと、それはそれで多分辛いだろうなと思いますね。あのさ、たださ、難しいなと思うのは、その、かまいたちさんがどうなのかちょっとわからないんだけど、その、やりたいっていう仕事とさ、やれるっていう仕事と、で、やれるけど、その中で稼げる仕事なのか稼げない仕事なのかっていうのも、ともいくつかの要素があったりするじゃん。だからこう一概に自分はこれがいいな、ね、これで仕事していきたいなと思っても、じゃあ稼げるのかっていう話とかまた別だし、やりがいとか生きがいはすっごい感じるけども生活がすごく苦しいみたいなところとかね。でそれでもね、こう、どこに自分がバランスを置くかっていう話にはなると思うから、こう何を求めてるかっていう、本当ずっと気になることだと思うんだよね。で、ご結婚されて、まあ、お子さんがいらっしゃるかいらっしゃらないかって話はあるかもしれませんけども、まあ、その時によって可処分所得って変わると思うしね。まあ、だからといって独身だったら何でもできるし、自分の生活だけこうやってれば別に OK みたいな感じって言うわけでもない気がするんだよな、僕は。なんかどこかで、なんだろう、自分は何のために生きてるかっていうと、ちょっとなんか偉い、こう、哲学的な感じはするけどさ、そういうのを感じる時ってあると思うんだよね。ただまあそれが地域のコミュニティなのか、自分のご両親なのか、まああの会社なのか、何にね、そこの価値を感じて自分が何をこう提供できるのかみたいなってね、人それぞれ違うと思うんですけども、これはもうずっと考えることなんじゃないかな。35歳でしょ？僕は今のこの会社を立ち上げた時だから、今から13、4年ぐらい前？何考えてたかな？いやでもなんかやっぱり自分の中で30後半ぐらいでこれからなっていくってこと時は、やっぱ仕事バリバリやってみたいなって思いはありましたよね。あ、でもね、そう思えた理由って多分ね、周りにそれをやってた人がいたからだと思うんだよね。同世代で。だからすごい羨ましかったんだと思うんだよね。うわ、なんかみんなかっこいいな、仕事してて、みたいなことをすごく思うのは 今なんかふと思い出しましたけどね、ああいう人たちみたいにバリバリ仕事をしてみたいなとかね、こういうものを作ってみたいなとかね、そういったことが多分自分の中の原動力で、その後はまあ今はこうやっぱり会社のメンバーであるとか、そういった人たちをマネジメントして育ててっていうところも自分なりにはそれなりにこう嬉しいところもあるし、あ、なんか別に規模の大きい案件をしたいからっていうのはあんまないんだけども、でもやっぱなんか自分がサービスを立ち上げるとかってとこに変わるとか、お客様との一緒の中でディレクションやってるとかっていうところでは自分が楽しくやれてるから、僕はそのやりたいっていうこととやれることっていうのが比較的近いところで合致したうちの一人なんじゃないかなと思いますけどね。いや、なかなか難しい問題だと思いますけども、ぜひゆっくりしっかり考えていただければなと思います。はい、というわけでいつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。今日もいただいております。いつもありがとうございます。じゃあこれからいきましょう。ラジオネーム三上さんからいただきました。名村さんこんばんは。初めておはがきをお送りします。僕は新卒で入社した会社でウェブエンジニアをしています。入社して3年目ですが、最近自分にはこの仕事というかエンジニアとしてのセンスがない気がしていて転職を考えています。石の上にも3年って言葉を信じるわけではないのですが、自分がやるだけ努力をしたのかと言われると自信がなく、転職は逃げなのではと思う自分もいます。こういったのはどう考えればいいですかっていうおはがきをいただきました。いやー、なかなかなんか今日こういう重たいはがきが多いですねいや、重たいというわけじゃないかもしれないけど、みんな真剣に考えてるからね。いやー、なんかこのセンスって難しいよね。僕は多分自分は本質的に言うとクリエイターとしてのセンスはないって自分で思ってるんですよ。まあそれは例えばそのクリエイターっていうのがデザイナーであるとかマークアップエンジニアとかね、あのサーバーサイドでもいいけども、エンジニアとしてとかのいうところは僕本当自分はセンスないなと思いますもんね。いや、なんかそれなのがある意味なんかそこができなかったからディレクターやってるってところもなんか多少ありますからね。正直なところで言うと、もちろんディレクターが好きでお客さんと喋ってるのが好きっていうのが一番大きいけどさ、で3年でエンジニアとしてのセンスがない、これでも何をそう思ったのかな。なんかやっぱりこう同期がいた時に、同期の方はもっとバリバリ仕事してるとか、なんだろう、3年ぐらいやってきたけど自分がこう先輩からこれできるって言われた時に全然こうよくわからないみたいなね状態が続いてて、だんだんだんだんなんだろう、先輩のこう当たりが強くなってるとかねで、こうお前まだできないのかわかんないのかみたいなこと言われてて、こうへこんでるとかね、そういったこともあるのかもしれませんけども、センスって言ってまあ石の上にも3年って言葉は別に僕もどうでもいいと思ってるタイプなんですよね。なんか昔と当然時間の進み方も違うし、まあ何かこう3年って昔の言葉はあるけど、僕もそれは3年待たなくても全然いいと思います。で、自分がやるだけの努力をしたのかって言われると自信がなくて、ところは多少でも考えてもいいかもしれないですよね。ただ努力、これ一方でね、これちゃんと言うと努力でこう成し得られる部分っていうのも限度があると思うんですよね。どんなことであろうと努力をしたらうまくいくかっていうと、僕はそうじゃないと思ってるんですよ。例えばどんなに頑張ったって僕が100メートルを8秒で走るっていうのは不可能だと思うんですよ、今から。まあ昔もそうかもしれないけど、絶対不可能だと思うんだよね、どんな努力をしても。でそれって例えば、まあこれってまあ人間の限界を超えてるって話はあるかもしれないから、ちょっと極端な例だったんだけど、自分がやっぱりその分野において得意不得意ってあると思うんだよね。それはどんな仕事であっても、どんな人であってもその人にとっての合う合わない仕事ってあるし、自分の得意不得意ってある。努力をしたから全てのものが何だろう、80点から90点にいけるかっていったら、これは残念ながらないと思うんだよ。僕がじゃあ他の仕事やった時に、まあ途中で分かりやすいよね、だってこう僕声優やってダメだったわけだからさ。でも努力はしてたつもりです。ただここで言う自分がやれるだけの努力をしたのかっていうと、本質的には僕多分最後の2年間は多分そうだと言い切れると思います。だから それはねちょっと全然余談になっちゃうんだけど、あのいろんな養成所に、いろんな言ってないか、養成所に行って自分の師匠みたいな人もいたんだけど、最後の2年間は自分の中でこの2年間でうまくいかなかったら辞めるって決めてたので、その間は何だろう、誰かに頼らないようにしてたんですよ。 なのでそれまでにあった恩師であるというか、それまでの自分の師匠にもこの2年間はちょっと会わずに自分で一人で頑張っていきますと、なぜならそのもしダメだった時にこうやらなきゃいけないこと以外にこの誰それさんに話をしてたからとか誰それさんの意見を聞いたからとかっていうことを言い訳にしたくないって自分で思ってたからね。なので最後の2年間は自分でケツを拭きますからっていうつもりでまあやってたので、まあちょっと話で飛んじゃったけどこっちに戻ってきて、その何か自分がこうエンジニアをねやりたかった、三上さんがやりたかった。で、新卒でエンジニアになろうとしました。でも、なかなか自分が今センスが伸び悩んでますみたいな時っていう時に、自分がやれるだけの努力をしたのかっていうのもあれば、やっぱりこの仕事、前もなんかこの番組で言ったけどさ、好きかどうかで結構大きな要素だと思うんだよね。その仕事を本当に好きか。それこそ空気を吸うかのようにプログラムを書いてますとか、空気を吸うかのように HTML を見てしまいますとかね。それぐらい好きかどうかっていう人には、なかなか勝てないよ。だってその人たち努力してないんだもん。努力してるというふうに思ってないんだよね。その人たちが普段からこう自分の時間を使ってガンガンガンガンいろんなものを吸収してるのに比べたときに、これが仕事です。だからやりますって言うと、なかなかそれは勝てないだろうなと思いますよね。だから自分がやれるだけの努力っていうのは、その努力をしなきゃいけないなと思いながらやってるんだとすると、なかなかこう成長するのは時間がかかると思います。ただね、エンジニアっていうことで言ったときに、コードを書いてるのが好きですとか、嫌いじゃないですってもいいよ。だとしたらもうちょっと頑張っていいかもしれない。逃げとまでは言わない。転職はガンガンしても別に全然いいと思ってるんだよね。自分の中でちゃんと納得ができるのであれば。ただ、それが自分の中でこう、やれるだけのことをやったとか、やり方がわからないままなんかずっとのんべんだらりと過ごしてしまったとかっていうと、ちょっと経路が違うというか、次に生きる生きないって話がね、また変わってくるかなと思いますから、自分の中で、こう、自分はコードを書くの好きなのかな。新卒の時にはそう思ってたけど、よくよく考えたら、仕事としてやってみたら、自分はコードを書くのが苦手だと。言うならば、僕はもうジョブごと変えてしまう方がいいと思います。まだ若いからね。僕だって29までは、じゃあ、うちの親父に言われたのが、30までだったらやり直しが効くからって言われて、役者やるの許してもらえたからね。だから30か、正確に言うと29の年かな。で、この仕事を本業にしたわけですよね。ただ、コードを書くのが好きだというのであれば、もうちょっと頑張って、こう、仕事の時もそうだし、こう家帰ってね、例えばサーバーちょっと立ててみて、自分でコードを書いてみて、なんか自分でアプリを作ってみて、みたいなことも試してみた時に、仕事だからやらなきゃいけないっていうプレッシャーから外れた時に、あ、俺やっぱりコード書くの好きだなと思ったら、エンジニアは辞めなくていいじゃん。そのままね。ただ、働く場所を変えればいいっていうことになるかもしれないから、なんかそこら辺の見極めがもうちょっとあってもいいような気はしますけどね。いや、難しい悩みだと思いますが、別にセンスがないというのはわからないけども、本人で勝手にその自分のセンスの限界を決めなくてもいいし、まだ若いし、もうちょっと自分頑張ってみてもいいと思うし、まあ一方で、なんかこう、環境でやりたい行動が書けないっていうなら転職っていうのも全然いいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。またちょっと悩んだら、ぜひお書き送っていただければなと思ってます。では次行きましょう。ラジオネーム北野勇者さんからいただきました。名村さん、こんにちは。いつも土曜日の朝に聞いていて、毎週の習慣になっています。ありがとうございます。今日お聞きしたいのは、ウェブディレクターが何でも屋になってしまうことです。ウェブディレクターって実際の制作とか開発以外の仕事をするのはわかりますが、あまりにも何でも屋をやらされるのはさすがにどうかと思っています。素材集めやクライアントに謝ったり、見積もりも作るし、値引き交渉も受け負ったり、メールもいちいちディレク、全部ディレクターに来ます。全体の最適化を見れば、デザイナーがやった方が早いことや、それって営業の仕事だよね、みたいなものあり。正直そういう流れがあるのが納得いきます。そしてそこまでやっているのに他の職域と給料が同じとか、下手したら安いとかありえないと思っています。名村さんはきっとパリッと PM オンリーでやってると思うんですが、どう思いますか？ということでいただきましたが、いや別に僕パリッと PM オンリーでやってるっていうのって、まあ、今は多少そういうことが多くなりましたけど、なんだろう、ここで書かれてる泥臭いというか、なんだ、何でもやか、それは僕もずっとやってきましたからね。別に今もやってるしさ、メールも書けば、ウィキも書いてるし、書類にハンコも押してるし、なんだったら郵送の手続きとか、契約書の製本まで僕もやってますからね、別に。やらなきゃいけないから。で、何でもやっていうのも、これどうなんだろう。意外となんか確かにネット見てると多いよね。それがやってられんみたいなことにね、書いてらっしゃる人もいますけども。でも、何でもできるっていうふうに僕は思ってるんだけどね。ディレクターだから。 ディレクターだから例えばワイヤーを書きたかったら自分で書くことができるし、画面設計をしたかったらいくらでもすることができるし、で仕様書書こうと思ったら書けるし、お客さんとの交渉もそうだし、見積もりも書くことができるわけですよね。で書いてらっしゃいますけど、見積もりも作ることができるっていうことは、自分が会社の中での利益率っていうものをもしかしたらコントロールできるかもしれないわけですよ。で値引き交渉とかはね、ちょっとこれ難しいところあるかもしれませんけども、そのディレクターが何でもやっていうことは、何でもこうウェブに関わることの実製作、デザインをするとか HTML を書くとかか、そういう意味の部分は確かにやってないけども、でもディレクターがいないとやっぱサイトってなかなか完成しないと思うし、ディレクターがいるからこそそのサイトっていうのは完成するわけですよね。だってディレクターの仕事ってどんな手段を使っても、リソースとコストとスケジュールの中で仕事を収めることと僕は定義してますけども、でそのことでこうデザイナーとかの専門職以外のところは全部自分ができて、しかも最初から最後まで全部関わることができるわけですよね。僕はそれが楽しくてディレクターをやってるところがあるんですよ。もちろんその部分部分で見たらね、なかなかお客さんが素材を送ってくれないとか、こういう資料を書いても理解してくれないとか、ちゃぶ台ひっくり返してきて、なんだこれはこんなの赤じゃなくて青白ボケみたいなこと言われたりとかね、そういうこともあるかもしれないよ。でも僕らの指示とかでこうクリエイティブの人たちってこうそれに合わせてこうしようああしようって考えてくれるわけだよね。すごいことだと思うんだよ、結構真面目に。だって僕の指示が間違えたらさ、作る方法、作るというか作るメンバーの作るものってもう全然変わっちゃうわけだよね。そうなるとこう自分の責任ってすんごく重たいことをやってる。ただまあその中でその一番下に書いてるんだけどもね、他の職域と給料が同じとか下手したら安いとかありえないと思いますって話だよね。これは残念ながら仕事というのはある意味こう分かりやすいのは生産性において給料が決まるわけですよね。だから例えば作業がすごく多い、めんどくさいことも多い、でもじゃあその仕事が結果的に利益をどれぐらい作れたんですかって観点も自分で持たなきゃいけないのよ。そうなると見積もりも作れるしって書いてるんだとすると、お客様に納得をしていただける見積もりっていくらなんだろう。でお客様はじゃあ何に納得をして見積もりをそれでいいねって言ってくれるんだろうか。逆に言えば値引き交渉っていうのも書いてらっしゃるから、何をしたらこれ高えよ、もっと安くしてくれよみたいなことを言われるのかとかっていうのもディレクターが判断できるわけですよね。もちろんその会社によってはそういった値引き交渉の額とかどうこうっていうのは、代表の方にねちゃんと聞かないと勝手にやんなボケみたいなことになるかもしれないけども、でもその前提というか根拠みたいなものはこのねご担当になってらっしゃるそれぞれの方、まあ今回では北野勇者さんが考えるわけですよ。そうなったらさ、ありとあらゆることができるって仕事だと思うと僕はすごい楽しいと思うのね。でその結果として、だから給料を上げたかったら利益率を上げましょうとか、お客様からもうお客様に提供したものがちゃんとお客さんが儲かってくれるとか、お問い合わせが増えてとか、そういったことになるとリピートが来ると思うんだよね。あなたにお願いをしたいとかってね。でやっぱり仕事で一番なんだろう、正しく評価されてるのってリピートの依頼が来ることだと僕は思ってるんですよ。一回は、例えば給料じゃねえ、ごめん、発注額というか、見積もりを安くすれば取ることができたりするわけですよ。誰でもね。でも、安かろう悪かろうじゃ困るし、で、安かろうで取ってしまって作業量がすごい多かったってなってしまったら、会社としては赤字だから、お前はもう前に出るな、みたいなこと言われるかもしれませんよね。だから、会社に給料というか、利益がちゃんと残って、お客様にもそれが適正であって、で、あなたの仕事の進め方がいいよっていう話になって、また仕事をもらえる。これができてこそ、僕はディレクターの仕事としてはお客さんにちゃんと納得してもらえたって僕は思ってるんだけども、それをコントロールすることすらでもできるわけですよ。その会社さんによっていろいろあると思うんだけど、デザイナーがじゃあ一人でこうお客さんとこに行って、こんにちはって、こんなデザイナー作りました、デザイン作りましたって言って、見せることあんまないと思うんだよね。こんな HTML 作ったんで見てくださいみたいな話も、マークアップエンジニアが直接そんなこと言うかって言ってあんまないと思うんだよ。でもディレクターは全部それができるわけですよね。で、それをやれるのが唯一僕らの仕事だと思うんですよ。まあ、プロデューサーさんもやれるけどね。それを考えれば、給料が上げたいのであれば、会社に対してちゃんとこういっただけの収益を上げてますよねっていうことが言える材料を作る。作るためには見積もりをどうしよう。途中のプロジェクトマネジメントをどうしよう。で、なんでプロジェクトマネジメントかっていうと、無駄なことをやめて、ちゃんとクリエイティブのメンバーがクリエイティブのことを考えられるような時間をできるだけ極大化していって、で、いいものを作って納得してもらえる。ってなったら、 最終的にその自分がここで言う何でもやみたいなことになるっていうことは、クリエイティブのメンバーの作業の時間を僕が作ってるって話かもしれないし、まあお客さんが動いてくれないのをこっちが動いちゃうっていうのはちょっとどうかもしれないって悩むところはあるけども、そう考えると自分が何でもやをやることによって、クリエイティブの人たちはクリエイティブのことだけの時間を集中することができ、クオリティが上がってお客さんに納得してもらえてっていう循環を作ることもできるわけですよね。なのでそう考えると、僕は何でもやりになってしまうことって別にあながち悪いことではないんじゃないかなと思ってるので、こう物事をどう捉えるかみたいなところもあるかなという気がしますけどね。まあ利益バンバン上げてんのに、なんか給料上げてくれねえっていうなら、それはもうなんか会社を転職した方がいいと思うので、ディレクターがどうこうって話じゃないかなという気がしますけどね。北野勇者さん、何でしょうか、こう欲しかった答えじゃないんじゃないかなっていう気はちょっとしなくもないんですけども、またちょっと聞いてみたいこととかあれば、ぜひおはがき送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングになりました。いつも皆様お聞きいただきましてありがとうございます。久しぶりにね、ちょっと告知をしておきましょう。最近ちょっと言うの忘れてたんですけども、2023年7月の20日ですけども、声優の野島博文さんがこの番組でゲストに遊びに来ていただきます。声優というわけではなくて、イラストレーター使いということでね、お越しいただきますので、皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。なんでイラストレーターなんですか、声優やりながらどんなことしてるんですかとかね、そういうので全然構いませんので、お送りいただければなと思っております。でもう一方が、2023年の7月の28日か8月の4日になると思いますけども、かのウェブクリエイターズボックスを運営されていらっしゃいますマナさんが、同じくこの番組にですね、ゲストで遊びに来ていただけますので、マナさんへの質問おはがき、そういったものもお待ちしております。いや、このお二人がね、こう月末に来るというか来ていただけるかなというとですね、だんだんどんどん僕もそわそわしてるんですけども、僕もどんな話をするのか、まあ聞かせていただけるのかということでね、すごく楽しみにしておりますので、皆さん本当ここぞとばかりにですね、いろんなおはがきを送っていただいて、こうやってどうなんですか、あれってどうなんですか、ぜひ聞いた方がいいですよ、せっかくですからね。もう二人ともすごい有名人だからね、あの有名人にそのおはがき読んでいただけるかもしれませんから、ぜひね、いや、どうわかんないけど、おはがき送っていただければ嬉しいなと思ってます。で、冒頭で言いましたけどもね、7月、2回ほどねセミナーをさせていただきます。誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術と、ディレクターの企画術ということでね、やらせていただきますので、こちらも楽しみにしておりますので、ご参加いただける方はぜひとも、そしてまだの方は、予定を見て空いてたらぜひポチッとなどしていただければなと思います。でね、あとちょっと多分決まりそうなのが、10月にまたちょっとセミナーをさせていただくことになりそうです。本当これ何年目だ、5年ぶりぐらいなんですけども、演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーということで、もうウェブは全く関係ないです。リアルの対人コミュニケーションをどうやってやっていこうかとかね、場合によっては発声とかね、そういったこう泥臭いことをやるんですけども、2015年くらい、もうちょっと後にやったかな、もう本当5、6年ぐらい前にやったぐらいなんですけども、久しぶりにちょっとご要望いただけたのでやろうかなと思っています。これはもう本当リアルでやるしかないものなので、東京で開催になりますけども、日程決まったらまた告知させていただきますので、興味ある方は、チェックしていただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
パソコンは家にはないし、大体のことはスマホでできるし、でもちょっとしたチェックだったらスマホを取り出すのも面倒なんだよな。スマートウォッチみたいにもっと簡単に情報って見られないかな。ウェブサイトの今後はどうなっていくのでしょう。パソコン、スマホ、ではその次は？ウェブの技術をリアルに広げ、次の時代を考える。サービシンク。